新約聖書237ページ、下の段の最後のところですね。それではお読みいたします。使徒言行録13章1節から3節。バルナバとサウロ宣教旅行に出発する。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。アーメン。それでは野口牧師の取りなしの祈りに続きまして、本日はアンテオケ教会であれと題して説教をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。天地を作られ私たちのすべてを導いておられる全知全能の父なる神様、私たちはあなたの御前にひれ伏してあなたを礼拝する、この恵みの御座に呼び集められたことを心から感謝をいたします。罪に汚れたこの者のためにあなたは尊い血潮をもって贖い出してくださり、今も私たちのために血を流しつつ救われよとあなたは私たちに呼びかけておられます。どうぞ主よ、そのあなたの尊い血潮によって今日も私たちはあなたの御前に行く道が開かれておりますから、どんな汚れたものでも、どんなものであっても、ただあなたの父親によるならば、私たちは清められ、天国に入ることのできる、その恵みの特権が与えられていますから、どうぞ今日私たちが心を開いて、本当に全てをあなたにお委ねし、あなたを心の中心にお迎えする、主を真実な礼拝を捧げることができますように、霊と誠を尽くした礼拝を捧げることができますように、今日の礼拝を清め祝福してくださいますように、切にお願いいたします。格別に主よ、本日は世界宣教の大切な出発の派遣礼拝であります。あなたがアンテオケ教会に、さあバルナバとサウロを送り出しなさいと、選び出しなさいと言われたように、今私たちの教会にもその同じ言葉を持って、私たちを今導いておられることを覚えて感謝をいたします。これは聖霊から出たことですから、肉の思いではなく主あなたの導きですから、主を私たちが本当に主を最後まであなたに従ってこの事業を成し遂げていくことができますように、この使命を果たすことができますように、上からの力を持って満たしてください。主どうぞ今あなたの主を聖霊の火をこのところに注いでくださり、私たちを内側から新たにしてくださり、本当にあなたに似たものへと変えられ、あなたのように生き、あなたのように本当に主を輝くものとなりますように、どうぞ私たちを根っこから作り変え清めてくださいますようにお願いいたします。主よ、また尊い尊い小坂井兄弟のことを覚えております。本当あなたがこの教会に与えてくださった尊い兄弟を憐れんでくださり、今も主よ兄弟と共にあなたいてくださることを信じます。どうぞ最後のその時まで本当に主よあなたにある平安とあなたにある勝利と喜びの中であなたのもとに凱旋することができますように、どうぞその手を取って導いてください。そばにいる奥様ミサオ姉妹の上に主あなたの上からの力を注いでくださり、この恵みが教会に与えられている恵みがそのお二人にも本当十万に注がれますように切にお願いいたします。この礼拝を感謝してこの祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日このように派遣の礼拝を持たせていただき、これから感謝をいたします。本当に先ほどの良き力に我囲まれという賛美を歌いましたけれども、良き力とは何でしょうか。良き力とは主の愛であり、主の守り、インマネールの主が共にですね、インマネール、主我らと共にいますということですね。主が我らと共にいてくださる、これに勝る喜びはありませんですね。本当主が共にいるということがどれぐらい尊いことでしょうか。今小坂井兄弟は本当に最後の時に向かってですね、最後の戦いをしておられますですね。本当小坂井兄弟が本当主をしたい、教会の祈りに感謝しですね、 もちろん痛みや戦いはありますけれども、本当に主の守りの中で、平安の中でですね、最後の戦いをしておられること、あ、ここに主が共にいるなということを確信することができます。決して弱音を吐くことなく、不平不満を言うことなく、本当先生ありがとうございますと、信仰と感謝の言葉だけでね、本当歩んでおられます。決してそれは綺麗事ではない、ですね、いわゆるそんなですね、生優しい戦いでないことは分かりますけれどもですね、本当その主の守りがあるということ、誰が立派だとかですね、誰が強いとか、そういうことではないんですね。主の守りの中を生きるということ、これがもう私たちの信仰生活、最後はもうそれだけですね。主が守ってくださるということですね。また主の守り、良き力とは主の守りであり、またそれは教会の兄弟姉妹の祈りですね。教会の祈りに守られ、良き力というのは、これ教会の祈りですですね。主は教会の祈りを通して私たちに力を与えてくださいます。本当に私自身のこの世界宣教の歩み、この教会に赴任させていただいて、今度の4月でですね、10年になります。だからちょうど10年間牧会をして、そして派遣されるのかなと、そのように思っております。10年という区切りの時ですね、本当良き力に守られてきた、皆さん方の教会の祈りに守られてきた。そして神様は直接バルナバとサウロ、直接主は召していた。サウロは母の胎に、パウロはですね、後のパウロは母の胎にいる時からですね、もう自分は世界宣教に召されていたんだ、そう強い確信を持っていました。けれどもここでは神様が直接パウロにというよりも、教会にサウル、バルナバとパウロを派遣しなさいと、そして教会の祈りを通して、教会の派遣を通してバルナバとサウロが出発した。もうこれからものすごい パウロのですね、宣教生涯が始まるわけですけど、その出発点は教会であり、そしてあくまでも彼は教会にこだわるんです。そこで伝道して救われても、必ずそこに教会を作る、そして自分につなげるんじゃなくて、教会を起こして、そしてそこに教会の長老を立てて、そしてそこが教会がですね、続いていく。だからパウロ教会ではなくて、その土地のローカルチャーチですね、その一つ一つのそこに建てられている教会が尊いんですよ。パウロが建てた教会、フィリピの教会、エペソの教会、テサロニケの教会、それぞれの教会がそこで立派にその後も立ち上がっていく。私たちの人間的な考えで言ったらね、パウロがこれだけの偉大な働きをしたから、またそこでパウロが出ていったら、それでまたガタガタして大変なんじゃないだろうかと、そう思いますけれども、それは人間的な思いです。ここでもアンテオケの教会で1年ですね、バルナバとパウロはそこで滞在したのは。でもすぐにですね、主は世界宣教に送り出しなさいというアンテオケ教会に聖霊が直接教会に働いて、そしてもう全くこの教会がすごいことですけど、一言も文句を言わずに、それこそアブラハムがイサクを捧げるときに、主が一人子イサクを捧げなさい、これ捧げてしまったら約束の子供じゃないですか、これは捧げてしまったらあなたの約束はどうなったんですかって、彼アブラハムの信仰が根底から揺さぶられるような、そういうもう大事件ですよ。でもアブラハムは一言も文句を言わないで、ね、捧げた。もちろん主はそこで介入をしてですね、そこはとどめてですね、そしてその信仰を見られたというふうに書いてありますよですね。信仰を試されたと書いてあります。そうです、私たちの教会も信仰は試されていくんですよね。そしてそれは揺れ動かされることによって、私たちは成長していくことができるですね。人生においてもそう、個人においても、教会においてもそうです、ね、そして私たちは一人一人のその人生の生涯が、その教会の使命の中で用いられているということを私たちは忘れてはいけないと思います。今回の私は小坂井ですね、姉妹から数日前にお電話がありですね、驚きましたですね。もう容態が急変した、日に日に今危なくなっているとですね、ちょうどこの出発の時にそうなっている。でも私はですね、本当はそのようにして真実な祈りが天に積まれていくですね。もう私たち地上に残るものも、先に天に召されたものも、天地はこうしてイエス・キリストにおいて一つになってですね、そのようにして世界宣教は前進していくんです。 私たち、ある面において私たち、地上の祈りよりももっと尊い祈りは天に蓄えられた天からの祈りです。私自身もですね、父が早くに天に召され、父は25歳の時に天に召され、そのような父の祈りをいつも感じます。そしてこのような使命が動く時にですね、使命が成就するときにこそ私は天国からの祈りを強く感じます。数ヶ月前に実はその父を先に天に送った父の母、私の祖母が天に召されましたですね。本当に父の25でですね、長男を天に送ったその祖母の心境、本当私は推し量ることもできないわけですけど、でも本当私のために祈ってくださったその祖母が天に召されました。この大事な時にその祖母が天に召されたこと、このことにも神様の深いその導きがあること、召しがあることを覚えます。世界宣教使命はこれはただごとではないんです。私たちが片手までできることではない、命を捧げていくものであります。そしてそのような尊い一粒の麦、そのような命が捧げられつつですね、私たちは生きるものも先に天に召されるものも一つになってこの主の使命の中を生きていく。そして私たちの人生の目的は何でしょうか。私たちの人生にはちゃんと目的があるんです。それは使命のために生きるということです。リック・ウォーレンというアメリカの偉大な牧師、今も健在ですね、生きて働いている、昨日も私その方のメッセージを聞いて本当に励まされたんですけど、その方がパーパス・ドリブン・ライフというですね、その本を書いてベストセラーになりました。それは私たちの人生には目的があるですね。私たちはその目的に従って生きなければいけない。そしてそれは自己目的化してはいけないという。世界宣教がどうして祝福かというと、これは私たちのその自己目的ではないからです。神の目的だからです。直接私たちが世界宣教をしたからといって直接私たちに何か見返りがあるわけではないけれども、それがキーなんですよ。私の自分のために、自分のですね、腹のために、自分のですね、お金のために、自分の家族のために、まずそれをしてから、そして余ったもので教会、そして教会も自分のこと、自分のですね、ことから、そして、主の使命、そうではないんです。これから私たちは、先ほど、旗の兄弟も語ってくださいましたけど、祈ってくださいましたけど、これから私たち、この後臨時総会で、この世界宣教した後の教会の事柄について話し合っていきます。でもこれもですね、世界宣教をして、そして教会のことを話していくって、この順番、これは本当に素晴らしいことじゃないですか。大体ですね、そうではない。教会、次のことを先に決めといて、全部締め、そして全部整ったから、じゃあいいですよ、ってですね、そういうふうになる。ですね、私の尊敬する加藤徹先生はですね、大きな教会を勃開されていた。で、先生は世界宣教の召しが与えられた。でもなかなか教会は OK を言わなくてね、そしてそれは相当時間がかかって、そしてようやく晩年になられてですね、そしてシンガポールに行ってすごい伝道されたわけですけど、でも素晴らしいのは、玉川教会の素晴らしいのは、主のようなり、主の声が聞こえた。そしてまず主に従います、その後のことはその後主がしてくださいますという、この信仰を持ってまず主の使命に生きていくということ、これが私たちの本当人生の勝利の秘訣です。そしてそれは私たち一人一人においてもそうです。小坂井兄弟も主から与えられたですね、生涯を全うしようとしています。昨日小坂井美佐夫姉妹とお話したらね、本当主人は幸せですと、幸せだと思いますと、そうですね、本当したいことをさせてもらったですね、そんなふうに語っておられましたけど、その生涯のね、最後にあたってですね、この教会で救われて、そしてこの世界宣教のためにですね、兄弟が本当に祈ってですねくださっているということ、これがどれぐらい尊いことでしょうか。このことによって兄弟の生涯は全うしていきますですね。兄弟は私の手を強く握って、先生本当に祈ってますですね、言われました。世界宣教のために兄弟が祈ってくださっています。私たちもそう、私たちも世界宣教のために自分自身の生涯を捧げていくことによって、そのことによって私たちの人生は全うしていくんです。そしてそれは決して楽なことではありません。決して楽な道ではありません。ね、このアンテオケの教会がバルナバとサウル、一番大切なこの教会の中心的な人物を主が語られたときに、聖霊がそう捧げなさいと言われたときに捧げていったように、これは犠牲を伴うものです。でもアンティオケの教会がその最初から犠牲を払う教会であったということ、十字架を追う教会であった、 それがよくわかる。それは11章をちょっと開いていただくでしょうか。いただけるでしょうか。使徒言行録の11章の29節にですね、このような御言葉があります。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。これはアンテウキ教会の姿ですよ。その最初の始まりの時に大飢饉が起きて、そして自分たちの母教会と言っていいエルサレムの教会が本当に苦しんでいる。その時にね、彼らは援助の品、最初から捧げることを知っている教会でした。ね。そしてそれは、このですね、この21節で公開で、前のページで、主がこの人々を助けられたので、というのはこれは直訳すると、主の御手が彼らと共にあったので、そういう意味です。主の御手が彼らと共にあった。だから、信じて主に立ち返った者の数が多かった。ね。主が共にいた、インマヌエルの教会。インマネルの教会はどういう教会でしょうか。インマネルの教会は主の御心を一番にする教会、そして主のために喜んでこの身を捧げる教会、それがインマネルの教会です。だからこの13章においても礼拝をする教会であった。礼拝をしている時に主の声が聞こえてきた。これはどういうことを意味するでしょうか。これは主の御旨を一番に求めていた。ひれ伏して礼拝してね、私たちの生涯は礼拝なんですよ。礼拝する共同体。私たち世界宣教の教会を礼拝する教会でなければなりません。主のこの日曜日の主日の礼拝、私たちは全てを置いて、この私たちの事情を置いて、そして主の御心を一番に求めていく。主が成したいと思うこと、それを一番にする。それが私たちの人生でなければなりません。それはローマ書に言うならば、あなたの体を生ける聖なる捧げ物として主に捧げなさい。それがあなたのなすべき礼拝ですと、こうパウロが言いました。私たちの生涯そのものが礼拝となっていくですね。それはこのですね、主が共にいる教会、それは13章においてですね、2節で彼らが主を礼拝し、そしてね、今日のところで断食ってことが2回出てくるんですね。これ象徴的なことなんですよ。2節でね、彼らが主を礼拝し断食していると、断食を伴うような礼拝をしていたということですよ。犠牲が払う礼拝ですね。私たちの礼拝でちゃんと献金捧げ物の時がありますね。で、素晴らしい。で、韓国ではですね、聖会で最初に献金を捧げる。礼拝の前に恵みを受ける前に捧げる。で、それを知ってかでどうかわかんないけど、私のが学んだで大目あけぼの教会で今でもそうしてますね。説教の前に献金が、あんまそんな教会見たことがない。礼拝の最初の方で献金をするんですね。で、それは信仰の表れですよ。私たちがね、まず捧げるものでありましょう。受けた余ったものから捧げるんじゃなくて、まず主に捧げましょう。これが私たちの礼拝の姿勢なんです。で、それはお金というのは私たちのですね、その肉体生命を表しているわけ。この身を捧げたですね、あなた方の体をとパウロが言ってますね。私たちの体をと、私たちの生活、私たちの人生、そしてそれはやっぱりお金で支えているわけですから、それを捧げていく教会、捧げる教会、そして断食というのはこの私たちの肉体生命を支えているですね。このですね、食べ物、これを捧げるということは命を捧げるということなんです、ね、命を捧げて礼拝をしていた。だからね、そういう礼拝をしているから、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。これ大事です。私のためにということなんです。自分のためにじゃないんです、ね。私たちは主のようであっても自分のためにしていることって多々あるんですよ。ですね。純粋じゃない。献身っていうのがある。ですね。献身って言葉使っちゃいけないです。ね。主のため、奉仕。ね。でもそうじゃない。私のために、主のために、私たちが捧げていく。これをしたら何がくれるんですかとかね。感謝が足りないとかね。人が褒めてくれないとかね。そのレベルではなくて、本当に喜んで主のために捧げることができた。これはどうしてかというと、その前に主を礼拝し断食していると書いてますよ、ね、礼拝するものであるから そのように本当にしかも真実な礼拝、礼と誠を尽くした礼拝を捧げている教会であったから、だから主が世界宣教しなさいと言われたときに、はい、ね、一言で捧げることができましたですね。私たちはそのようなアンテオケ教会であれということは、まず私たちが礼拝する教会、それはただここに集まってただ礼拝をするということ、もちろんそれから始まるわけですけど、私たちのこの内側ですね、私たちの心の中心、魂の中心に本当にその主がいてくださる、清められた魂で真心から主を礼拝する、主を一番です、主こそですね、イエス・キリストこそ私の人生の主ですと、本当言葉とまた生涯、この生の全体をもって私たちが主を賛美し、主に捧げていく、これが礼拝です。この村瀬姉妹に素晴らしい幸せになりたいというですね、このチラシを作ってくださって、もうこれ見た瞬間もう幸せなハッピーな気分に本当になりますよね。素晴らしいチラシ、皆さんの今日集報に全員に入れてました。でもいっぱいこれあります。3000枚すりましたから、またさらに 増刷することできますからね、ぜひもう大きく用いていただきたいと思います。でこの中にですね、私たちのこの、ここに裏のところに、玉川キリスト教会はイエス・キリストを神様とするプロテスタントの教会ですって、ね。わざわざこれを書いてるってことはね、イエスっていう名前を言いながらイエス様を神様としてない、それ異端っていうね、そういう教会があるからね。だからあえてこれをちゃんと書いてるんですけど、でもこれは、ね、やっぱり大事なことですよね。イエス・キリストをあなたの人生の主としていますか？アンテオケ教会で初めて彼らはクリスチャンと呼ばれるようになったと書いてますよ、ね。ということはね、彼らがもう自分から言い始めたんじゃないんです。俺はクリスチャンですなんていう。そうじゃなくて、もう黙っていても彼らはね、クリスチャンってことは、これなんていうか、もともとおそらくですけど、でもそう書いてないけど、大体ね、そういうあだ名っていうのはね、軽蔑から始まるんですよ。バプテストとかね、なんとかそういうのも、なんかこう、だからもう言ってみたらキリスト野郎とかね。そんなことですよ。キリスト、キリスト言っているとかね。なんかキリストしか知らないとかね。そういう、でもそれは本当に彼らにとっての誇りだったはずですよ。初めてクリスチャンと言われた。私たちどうでしょうか。クリスチャンって、今ね、十字架だってこう、クリスチャンじゃなくたってね、何かファッションで、つけてる人だっていますよ。またクリスチャンって何かかっこいいっていう、そういうふうに思われる時だってあります。でも本当に私たちが、あ、本当にあなたのようになりたい。そしてあなたと同じ神様を私も信じたいと、そういうふうに私たちが黙っていても、クリスチャンですね。クリスチャンという、イメージではなくて、本当あなたの内側からイエス様が輝いています。という、そういうものに私たちがなっているでしょうか。アンテオケ教会、そういうクリスチャン、そういう人たちの集まりだったと書いてあるんです。私たちがアンテオケ教会、世界宣教の教会であるということは、私たちの性全体が主を礼拝するもの、主の香りを放つものになっている。私たちがということは、私たちが一言で言うならね、イエスをあなたの人生の主人公にしていますか？どこを切ってもそれこそイエス様しか出てこない。そういう私たちになっているでしょうか？先ほどの黙示録の第5章、開きましたですね。ちょっと開いてください。黙示録の第5章に、天の礼拝の姿が書いてあります。すごいですよ、ここはね。ヨハネの黙示録第5章の9節10節を一緒に読みましょう。よろしいですか。黙示録の5章の9節10節3、はい。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。アーメン。天の礼拝の姿です。私たちはあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からですね。もういろんな人たちがいていいんです。あのアンテオケ教会も多民族の教会であったことがわかります。逃げるっていうのはこれは、ニグロ、黒人ですよね。だから人種もいろんな人種がいて、いろんな人たちがいた。あらゆる種族、でも唯一の条件がある。それはイエス・キリストの血潮ですよ。イエス・キリストの血に清められたもの、それだけなんです、私たちが天国に入る条件は。そして私たち、そのイエスの血によって崇められたものが、 そしてここで主を礼拝している姿ですね。これが天の礼拝の姿であり、私たちの礼拝はこの天の礼拝を映すものでなければいけない。この礼拝がこのような礼拝になっていますか、私たちの礼拝がですね。あなたの人生はこのような人生になっていますか。私、あなたがどんな人でもいいんです。あなたがどんな失敗をしても、どんな罪人であっても、ただ唯一の条件、イエス様の血潮によって血が塗られているなら、それはあなたの人生が主を礼拝するものになっているんですね。そして私たちは時に主は私たちの人生をいろんな揺さぶりながら私たちにこの贖いをなしてくださいます。私たちは痛みを通して時に主を礼拝するものになります、ね、捧げなさい、犠牲を伴う、断食をして、そして主を礼拝する、そういう中で私たちは主を礼拝するものへと変えられていきます。喜びの中、幸せの中、楽しいことばっかりですね。そうではないんです。人生の中でいろんな苦しみを通して、でもその時に私たち大事なことは、主はそれを通してあなたを真に礼拝するものへと作り変えようとしているということ、そのことを私たちは知らなければいけないです、ね、私たちは自分を礼拝するものではない、自分の能力ではない、自分の知識ではない、また人ではない。これも本当に日本人にとって大きな偶像ですね。私はですね、自分自身を見ても、本当にいかに人に頼りやすいものであるかということを、自分の弱さを覚えていますですね。日本の教会がですね、本当に清められた 主を大牧者とする教会になっていくということは大きな課題です。この後臨時総会で牧師選考委員会というのを立ち上げるため その決議をなしていきますけれどね、多くの教会がね、ここで迷うわけですね。で、牧師がある教会は牧師が神様のようになってしまう。もう牧師、全部牧師のですね、もう牧師先生、そして牧師が動かなければ教会が何も動かない。そして牧師に恩と重荷を乗せて、そして教会の中、教会の信徒の、いい意味でお世話だったらいいけれども、こう信徒の、もう慰めですね、それ以上のことができないで、伝道できないで、牧師が疲れ果ててしまう場合がある。ある場合にはその真逆でですね、もう何をやっても牧師に反対ですね。そして牧師をある場合には追い出してしまう。もうそのようにして牧師が主に立てられている器であるという、その部分で信仰によって立って、そして選んでいくことができない。それは人間中心であるということですね、教会は。そしてそれはどのような形でも出るわけですね。そしてそれはある場合においては、ですね、これ恋愛感情のようなものでね、うまくいってるときはもういいけど、それが一歩ちょっとあれすると、あの人は冷たい、あの牧師は冷たい、もう手のひらを返したようになってしまう、そういう教会の姿、これも一つの偶像礼拝です。イエス・キリストを神としていない姿です。私たちはけれども、この教会が誠の礼拝者となっていく、私たちが本当に一人一人が主だけを礼拝するものとして、それゆえにこの教会に建てられている牧師を心から尊ぶことのできるですね。それは本当に一人一人が主を礼拝するものとなっているから、人に対しても心から感謝して、本当にそれが自分の都合で牧師を見ていくのでもない。だから牧師選考委員って、これは私たちが選ぶんじゃない。今日のところそうでしょ、宣教師選考委員が立てられて選んだとは書かれてないです。聖霊が告げて、だからこの教会の牧師もちゃんと主が選んでいます、ね、選考委員を立てる必要はない、ある面において。けれどもそれは私たちが祈るために、この後ですね、もう一つこの礼拝をし、そして祈る教会であった。選考委員は祈るために主がその選考員を選ぶと私は思っています。何か人間的な条件を見て、こういう人がいて、どういう人がいて、教会の条件を羅列して、そしてこれに合った人をね、牧師を選ぼう、そうではない。大体ですね、私がこのところに牧師として選ばれたわけですけど、選考員のお話を後から聞くとね、私はその条件に全く合ってなかった人らしいですよ、ね、全然合わない人で、私が家族がいるとか、今家族がそれ、その、でもその時の祈りが叶えられてね、でもその時の条件には全然合ってなかったですね。ですね、でも、それを、でも私がここでメッセージ書いて、聖霊が告げたい皆さん。この人だ です。で、それまでに、その全部合ってた人がいたけど、どうもちょっと違う。ピン、もう精霊の声聞こえなかった。で、神様は本当だから、この前大井教会の就任式行きましたけど、本当あれだけのでっかい教会だって何年もかけて選考委員会を開いて何回も会議をするけど、でも決まるときには最後の1ヶ月で決まったって言うわけです。それまでの何年一体何だったのって話ですけど、でもそういうものなんですよ。でもその何年は無駄じゃないんです。それは本当に祈って祈って砕かれて、私たちの思いが砕かれて、こういう牧師があったらいい、そういう牧師に対する理想像とか、人間の思いを超えてね、ね、そしてシャーメン、もう主に頼るしかありません。私たちは牧師を選ぶ立場ではありません。あなたが選んでくださいって、そう捧げる思いですよ、これがね。なったときにストンってくるんですよ。そしてその時には自分の牧師先生じゃないんです。主が選んだ牧師です。だから私は主にあってこの牧師を尊います、支えます、そういう思いになる。そうすると本当に教会がスーッとうまくいく。でも自分が連れてきた牧師、自分が選んだ、そしてよく私の恩師の大谷先生がよく言いますよ。大体牧師、一番ね、牧師、そういう中で、一番その牧師を推薦した人が後から一番牧師に反対するようになるってですね、そんな風にですね、こう、言えばね、やっぱりね、本当にそれだけ大変なことでありですね、そして自分の思い入れが強いと、それが逆にそれがもうこんなはずじゃなかったっていう風になってしまうということで、上から与えられたという思いになっていないということ、自分が選んだ、自分が連れてきた、でもそうじゃない、人が連れてきた、そしたら、そうですね、自分が選んだわけで、そこにその先生で当たり前と思っている人にとっては、全然つまずきにならないけど、自分が連れてきたと思っている人は、自分が連れてきたのにあの先生はこうだこうだっていうふうに自分の思いたちがそうなってしまうんですね。だから私たちは世界宣教する教会は主の御旨を行う教会、礼拝するということはそういうことです、ね、主よあなたの御心であれば私はその通りにしますという、その現れが礼拝なんですよ。だから私たちが自分が自分がって思いでこれは礼拝になっていかないですよ。それがね、今日もそうで、この礼拝の中心でこの御言葉が語られます。自分の思いじゃないです、これは。いいこと、いい話を語ってくれるじゃなくて、これを主の上からの言葉として聞く姿勢、それが礼拝している姿勢、そしてそうなると本当に私たちの人生が祝福されるものになっていくんですね。礼拝する人生、それが祝福される人生です。礼拝する人生がね。そしてもう一つですね、アンティオキア教会の特徴、語られた、御言葉が語られたときに、じゃあだからといってね、礼拝した、御言葉が語られた、アーメンと受け取った。でもそれですぐそれを行うことができるかというと、やっぱり私たちは聞いてもすぐこうって言ってしまうのが私たちですね。聞いて御旨が語られたら、それをアーメンで受け取ったら、祈らなければいけませんよ。ここでね。私が前もって二人に決めておいて仕事に当たらせるために、もうこれは主の計画です。ね、でも主の計画だからといって自動的にそれがなされていくかというと、聖書はそんなことは書いていません。説教の主の使命が果たされるためには、従順な教会のその従順な信仰の従順とともに激しく祈る教会、熱心に主の御心を求めて祈る教会、その教会が世界宣教の教会です。私たちは使命を生み出していかなければいけません。お母さんでもお腹に赤ちゃんを宿したら、そしたらね、自然に成長していきますよね。それはね、お母さんが頑張って成長させている、そんなバカな話はない。本当に自然に成長。でもやっぱりある時が来たら、本当それこそお母さんが自分の命を捧げて生み出さなければいけない。これはお母さんが作った、赤ちゃんはお母さんが作ったものじゃなくて神様が授けたものだけど、やっぱりお母さんも踏ん張らないとね、その赤ちゃんを生み出していくことができない。そして特にこの出発の時という生み出しの時ですから、このように本当波風が立つし、また命をかけるような、そういう事柄なんです、生み出すということは。だからここでも、そこで彼らは断食して祈りと書いてます。さっきも断食して礼拝、これでも断食して祈りと書いてますよね。それは断食を伴う祈りですね。命を捧げる祈り。その祈りを持って二人の上に手を置いて出発させたですね。アンテオケの教会であるということは、主を一種の御旨を行う教会。そして、熱心に祈る教会、主の御旨が分かったなら、それを求めて私たちはね、主よ、 世界宣教をなさしめてくださいと私たちが祈らなければいけない。そしてこの祈りが原動力です。宣教師の原動力。宣教師がどこでね、宣教の働きをなし続けることができるかというと、この教会の祈りですよ。多くの日本のですね、宣教師の多くの帰国の理由がですね、いろんなこの祈りの、まあ、一言で言うと主の使命を果たし続けることができなかったというそのですね事柄に起因するということが統計で出ています、ね。まあ、それは例えば子どもの学業の問題であったり経済的なサポートであったりですね、また本人の健康であったりですね。で、欧米の宣教師の多くは使命が終わったから、だからいつまでもやっぱりいるのがいいとは限らないから、やっぱりリタイアして帰ってくるとか、あるいは A の国というだったけど、自分は今度は B の国に召されているとかね、そういうことが理由になる。でも日本の宣教師の多くは、行きたい、いつもやりたい、もっと行きたい、でもいろんな条件の中で泣く泣く帰らざるを得ない。そういう私が出会った宣教師も多くの人がそうです。自分は成し遂げたと胸を張ってというかね、本当そのように感謝を持って言える宣教師というのは、残念ながらあまり出会うことが少ないんですよ。これはその宣教師の先生方が力不足であった、そうではないんですよ。そうではなくて、本当にその教会の祈りがその先生の使命はあるわけです。その使命を果たし続ける力になっていくということで、使命がもういわゆる燃え尽きじゃないんですよ。使命がもうですね、なくなったんじゃない、使命はあるんです。今でも行きたいんです。今でも本当に行きたい、願い、切なる願いはあるけど、でも行けない現実がある。それはその先生のスピリットが足りないとか、そういう次元の問題ではないんです。教会の祈りなんです。教会の祈りがその先生の使命を全うさせるんです。そして特に初めと最後ですね、使命を行うとき、そして使命を果たすとき、そのときには強い祈りを必要とします。それゆえに皆さん、この半年、それこそ今日もまた派遣礼拝ですけど、特に先ほど鳩の兄弟が祈ってくださいましたよね。これから半年後のですね、またですね、半年後すぐになるのか、それとも少し準備を置いてになるのか、遅くとも来年度の前半にはですね、家族を挙げてインドネシアの地に行こうとしておりますけれども、その時に向けてのこれは準備の備えの時ですから、この時まさにここはその断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させたと、もうその一日の事柄として書いてありますけど、私たちはこの半年間この祈りを継続してですね、続けていき、そしてきちっとインドネシア宣教に送り出すまでしっかり手を置き続けてください。皆さんの祈りの手を上げ続けてください。祈りの手を下ろさないで、祈りの手を上げ続けてね、そして本当ちゃんとですね、このインドネシアの地に送り出させるようにですね、そのような皆さんの祈りに、そのような祈りの教会となること、それがアンティオキア教会であるということです。世界宣教していくときに逆風が激しく吹きます。ですからその時に逆風を押し戻す力は教会の祈りですから、皆さんどうかそのことを覚えていてください。だからね、11章と13章の間にね、12章があるでしょ。これ12章は何を語って、これは教会の祈りを語ってるんですよ。ちょっと12章、使徒行伝の12章の1節から5節読んでくださいですね。236ページ。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。ね、そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペテロをも捕らえようとした。もう教会の危機ですよ。大変なこの事態。もうヤコブと、もう 3人の弟子でしょ、中心的な。その一人が殺されて、そしてもうペテロも殺す、そして教会の、もうペテロが殺されたら、もうここで教会の憤りが止まってしまう。そういう現状。そういう中で、4節。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。これはね、時勢は継続的な予報なんだ。捧げられ続けていた。そういう言葉ですよ。だから祈りがざーっと継続的にね、教会で祈り続けていた。祈りの教会になっていた。で、そしてその祈りを通して天使が現れて、ペテロを牢から、奇跡の力を持って、ペテロを牢から助け出したと書かれてあるんです。皆さん、祈りは場所を超えます。 祈りはルワンダの地にも届きます。インドネシアの地にも届きます。ね、祈りは本当時と場所を超えて働きますから、ね、時差も超えて働きますよ。場所も超えて働きます。だから皆さんの祈りこそが最大の世界宣教の原動力ですから、どうかどうか、この、そしてそれも教会の祈りです。だから、小坂井姉妹でもですね、この教会に来たら先生理由が分かりません。教会に来たら途端に涙が出ますと。本当に涙が溢れて止まりませんと姉妹が言いますよ。それはこの教会にその祈りが積まれているからです。小坂井教団のために皆さんの祈りが、尊い祈りがちゃんと聞かれてるんですよ。主はちゃんと聞いてますよ、皆さん。覚えていてください。皆さん、本当にね、その皆さんの祈りはちゃんと手に蓄えられています。もう一箇所だけ聖書を開いて、黙示録の第11章ですね。あ、すいません、失礼しました。黙示録第5章ですね。8節、458ページですね。第5章8節を一緒に読みましょう。3、はい。巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。アーメン。巻物、主の使命ですよ。主の御言葉。この教会は世界宣教の巻物を受け取った教会ですよ。巻物を受け取った時何をしましたか、長老たちは。その甲をね、捧げたっていうの、子羊に。甲は聖なる者たちの祈りであるとはっきり書いてあるじゃないですか。だから世界宣教を成し遂げるためには、甲を集めなければいけない。祈りを集めなければいけない。そしてその祈りが主に捧げられる時に、それが天に蓄えられて、そしてそれが地に投げつけられたら、そしたらそこで主の御業が起きたと書いてあるんですよ。だからね、巻物を受け取ったら、祈らなければいけないです、巻物を。ぼーっとしてちゃいけないです。受け取った。本当に祈りを集めないです。この甲は、聖なる者たちの祈りである。複数ですね。教会の心を合わせた祈り。これが主の前に届くんですよ。だから私たち、この、教会の祈り、これがどれぐらい尊いことか、そしてそれがあなたの人生を動かしていきます。教会の祈りがこの教会の使命を果たします。そしてあなたの人生をね、切り開いていきます。ペテロの人生において、この絶体絶命の時に、でもこれも主の御手の中にありました。それはな、どうしてですか？それは教会に祈らせるためですよ。このような危機を通して祈らせるんです。牧師不在の時、この時こそ教会が祈らなければいけない。ですね。そしてその祈らせること、祈りの教会になるということ、これが最も尊いことであります。そして最後にですね、礼拝する教会、祈りの教会、そして十字架を追う教会ですね、喜んで犠牲を追う教会。最初からそうでした。アンティオキアの教会がね、エルサレムの母教会が苦しんでいるときに、普通だったらエルサレムが援助するべき立場でしょ。母教会と子供だったら親が子供を育てるけど、もうこの時点ですでにもうアンティオキ教会の方に主の御心って移ってたんです。アンティオキ教会を用いたかった。だから神様は最初にから捧げなさい、捧げるチャンスを与えたんです、アンティオキ教会に。そして母教会を支えたって書いてあるんですよ、皆さん。そのようにしてね、私たちが世界宣教を成していくんです。だから私たちはね、連盟の子供だから連盟が何かして支えてくれるだろう。それはそうじゃありません。もちろん連盟と共にです。連盟の祈りの中です。けれども私たちが本当に連盟を引っ張る、そのようなですね、思いでですね、私たちは歩んでいこうではありませんか。それは誰が偉いとかどうではなくて、主の使命に生きることによって私たちは喜んで捧げるもの、そして小さいものこそ捧げることができるんで、ヤモメを通して、カラスを通して主は養うわけですから、私たちが何か偉いからとかではなくてですね、いや小さいから貧しいからこそ私たちは喜んで主に捧げるものです。この、姿勢でいきたいと思います。この教会は必ず世界宣教の教会ですから、必ず祝福されます。で、間違いなく財政的においても、奉仕の下においても、多くの人にあふれ入りきれない人が集まってきます。けれども、私たちは最後まで、どこまでですか、再臨の日まで、私たちは捧げ続ける教会、与え続ける教会、言うまでもなく祈り続ける教会、その教会で祈りも与えることですよ。犠牲を伴う祈りということです。ね、くださいくださいじゃなくて、主を本当私に与えさせてください、ね。そのような祈りで捧げさせてください。使わさせてください。私たちそのために力をくださいでしょ。 ね、自分が力を受けたいからという、私が力を受けなければこの使命をなすことができない。私の力ではとてもじゃないけど世界宣教をすることができない。だから主を私にください。目的は私たちが与えるためです、ね、私たちがそのような与える教会、十字架を追う教会、主のために喜んで痛みを犠牲を払う、そんな教会、アンティオキア教会として主の御心を求め、御心を行い、そして祈りを持って御心を行い、そして喜んで犠牲を捧げる、そんな安定期教会として成長していくこと、そのためのまたですね、いよいよそのための半年間の期間、この期間私たちが私たちを安定期教会にしてくださいと、そのように祈る期間として共に研修を受けましょう。これはですね、何かいわゆる、こうですね、頭で考える学びではなくて、研修ではなくて実地訓練です。これはね、主の訓練ですから、私もルワンダで訓練を受けます。皆さんもこの地でですね、主が与えられる訓練ありますから、しっかり受けて、それは喜びです。主に鍛えられることは感謝です。これは実の子供だから主は鍛えてくださるんだと、そうよしよしよしよしでされるのはよその子だったらするけど、本当の子供だったら本気で取り組むじゃないかと、ヘブル人への手紙に書いてあります。私たちが主が愛の上に、愛のゆえに私たちに訓練を与えてくださる主の愛に感謝して、喜んでですね、主の訓練を受けていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、主よ、私たち今あなたの御前にひれ伏しております。子羊なる主、大牧者なるイエス様、あなたの前に私たちは今ひれ伏しております。主、どうぞ私たちの教会にも、主よ、前もってあなたが決めておいたその仕事に当たらせるために、今私たちは世界宣教をしなさい、使わしなさいと、今御言葉をアンティオキ教会に与えられたのと同じ御言葉がこの教会に語られております。どうぞ私たちが心からの従順を持って世界宣教の使命を果たしていくことができますように、どうぞ全ておいてあなたの御旨を一番にしていくことができますように、そのようにして私たちが真の礼拝者となることができますように、口先だけではなくて真心からあなたを礼拝する、礼と誠を尽くした礼拝をする者へと、そして私たちの人生そのものがあなたを礼拝するものとなりますように、どうぞ私たちを作り変え、また祝福してください。また私たちにはその力がありません。御心を行う力がありません。圧倒的な聖霊の恵みをこのところに注いでくださり、祈りの霊である聖霊に満たされて、私たちが熱く熱く教会の祈りを捧げ、その祈りを通して世界宣教を果たしていくことができますように力を与えてください。世界宣教をしていくときに、本当にパウロが通ったように、ペテロが通ったように、さまざまな困難があります。これは避けることができません。必ずあることです。これは御心であるがゆえですから、どうぞその時に私たちが驚き慌てふためくのではなくて、その時こそ心を合わせた教会の祈りが起きる教会でありますように、本当に主よ、そのような祈る教会としてこの教会を成長させてください。そのための祈りの期間で、祈りの訓練の期間でありますように、この半年間をどうぞあなたが用いてください。またどうぞ私たちがあなたに従って十字架を追う教会でありますように、喜んで捧げる教会でありますように、あなたのために犠牲を惜しまない教会でありますように、またどうか兄弟姉妹の痛みを自分の痛みとして、本当に心から痛み、また本当に使えるものでありますように、罪を負う教会でありますように、主、どうぞあなたの十字架がいつもこの教会の中心にある教会でありますように、そしてそのことによって世界宣教をなさしめてください。十字架です。十字架から始まり十字架に終わる、この私たちの人生、私たちのこの歴史でありますから、どうぞこの中心にいつもイエス様、あなたの十字架が立っていますように、私たちを導いてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。